聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書 1章の5節から17節になります。新改訳聖書ですと96ページです。新約聖書の96ページになります。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリザベスといった。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めと落ち度なく踏み行っていた。エリザベスは不妊の女だったので彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香をたくことになった。彼が香をたく間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリザベスは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。それでは待つための準備と題して鈴木牧師にメッセージをしていただきます。
はい、おはようございます。アドベントの第2週を迎えまして、イエス様を待つとはどういうものなのかということについての学びを続けたいと思います。今日はイエス様の降誕にあたって、まずイエス様が生まれる前にバプテスマのヨハネの生まれる時のことについて書かれている箇所から選びました。バプテスマのヨハネがどういう存在であるかをちょっと簡単に説明しておきますと、イエス様がおよそ30歳になった時に宣教活動を始めるんですが、その宣教活動を始める前にこれから救い主がやってくる、それに備えてあなたたちは悔い改めなさいとイスラエルのために語った人がいました。その人がバプテスマのヨハネです。ですからバプテスマのヨハネはイエスの宣教活動に備えるために来た人だったんです。ですからここではイエス様の降誕を待つ準備として、まずバプテスマのヨハネが生まれるということについて学びたいと思います。この話をするにあたってですね、人間と神様との関係の歴史は繰り返されるということについてお話をしたいと思います。人間と神様との関係というのは旧約聖書の時代から何度も同じようなことが繰り返して起きています。その中の一つが、何かの危機的状況があると神様にとても信頼を寄せるようになって、神様にしかもう頼れないということで一生懸命神様にお祈りして神様の教えを守って一生懸命になるんです。しかしそういう状況を見て神様が祝福を与えてよかったと、で、祝福の結果生活が安定するようになる。そうすると人は神様を忘れて自分勝手な生活をするようになり、ひどい時は神様から完全に離れてしまうということもある。これが人間と神様との関係で何度も何度も繰り返されていることです。そしてそれは一対一、私と神様という一対一の関係だけではなくて、イスラエルの民という全体でもそのことが繰り返されてきました。それが旧約聖書の歴代史でよく出てくることなんですが、実際には歴代史だけではなくて出エジプト記から一貫して言えていることで、危機的な状況になると一生懸命神様に教えに従う、そして祝福を受けて安定すると その祝福を受けたのは神様からだったのに、そのことも忘れてしまうということです。イエス様が現れたあの時代というのは、そういう意味ではちょっと複雑なところがありました。宗教指導者や裕福な人たちというのは、ローマ帝国から支配されているとはいえ、自分たちの意見もそれなりに言うことができました。そしてローマ帝国側からも、ユダヤ人に対しての少し寛容な部分があったり、あるいはユダヤ人の持っている文化にこう寛容な部分があって、そして宗教に対してももうこれを認めなくてはいけないという部分があって、神殿の回復を手伝ってくれたりした。その結果、宗教指導者や裕福な者たちというのには安定が与えられていました。何はともあれ、自分たちにも祝福があったんです。そうしたらいつの間にか信仰が形式的なものになっていってしまいました。自分たちは神様を礼拝しているといい、礼拝するという行為はしているんですけれども、心の中では本当に神様を敬い、あがめ、礼拝するという部分がなくなっていっていたんです。立派な神殿が与えられました。神様を礼拝する自由が与えられています。しかし、心の中は離れていってしまったんです。一方、庶民の人たちはどうであったかというと、ローマ帝国の支配に疲労していて、そして重たい税金を課せられ、自分たちを独立させてくれるような強い王が現れることを望んでいました。それが救い主への期待だったんです。ローマ帝国の支配からを打ち破って独立を与えてくれるような強い王を望む。それが庶民の人たちの一般的な思いでした。さて、宗教指導者たちが形式化した信仰になっていたと言いましたが、もちろんこのこともですね、歴史の中で繰り返されてきます。よくこのイエスの時代の宗教指導者の人たちの話をしていると、こういう質問を受けるんですね。今のユダヤ教の人もこういう形式化した信仰を持っているんですか、というふうに聞かれるんです。まあ、この質問、基本的に私はわからない部分が多い。自分がユダヤ教の人たちと関わりがあんまりないので、わからないことが多いんですけれども、そこで私が伝えるのは、この人たちがというのは、ユダヤ教のその宗教指導者たちがというわけではなくて、これは歴史の中で何度も繰り返されている出来事なんですということを伝えます。というのは、キリスト教の中でもこのような部分が必ず見られているんですね。それは歴史の中で繰り返されていて、本当に残念なことなんですけれども、イエス様を信じているという人たちの中にも、このように安定が与えられて、社会的な力を持つようになって、その教会とか教団グループがお金持ちになったときに、信仰の問題が起きやすい、形式化していき、神様を本当に礼拝するという部分が失われていくことがあるということです。これはですね、誰ということはさすがに私たちが、指さすことはできませんけれども、これは必ず起きている出来事であって、私たちはその部分にちゃんと注意を払っていかないといけないと思います。それはグループに対しての注意ではなくて、自分自身に対して、安定しているとき、自分が裕福になっているとき、本当に神様を礼拝しているのかということを注意しなくてはいけないと思います。キリスト教会の歴史の中でよく起こることなんですが、あるグループが作られていき、そのグループは運動という名前でですね、ムーブメントとかそういう言葉で表現されるんですが、運動という言葉でその新しい力を得てどんどん拡大していくことがあります。しかし、そのグループがひとたび力を持った団体となって、そして大きい力を持つ団体になると、徐々に拡大していくペースが 落ちていきます。そして数百年経った時には落ちて拡大していくペースが落ちるどころか、その団体自体がどんどん縮んでいくというのが歴史の中で繰り返されてきました。ですから私たちは本当にどこかの団体に属していれば、どこかの団体の教えを守っていれば大丈夫ということは絶対にないんですね。どの団体も大きくなって安定してから数百年経つと大体力を失っていくわけです。ですから私たちはやはり団体ではなくて神様に対しての信仰をしっかりと持たなくてはいけない。そしてその神様に対しての信仰を持っているならば、私たちはどこにいたとしても神様を礼拝し神様に喜ばれる存在になるんだ。それがですね、今日の御言葉から学べることなんです。まずルカの福音書の1章の5節を読みたいと思います。ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。このザカリアとエリサベツという夫婦は祭司職の人たちで、祭司の家系に生まれている人たちなので、まあ言ってみれば先ほど言っていた当時の宗教指導者たちの一人なんですね。彼らは祭司だったんです。そして名前がこう昔の日本にあったのヤンボウマンボウ天気予報みたいなこうセットになった名前なんですね。まずザカリアという名前は主は覚えてくださるという意味の言葉です。エリサベツという名前は主は約束という意味の名前です。ですから二人合わせると主は約束を覚えていてくださるというふうになります。ザカリアとエリサベツ、この二つの名前で主は約束を覚えてくださる、覚えていてくださる。つまりどの約束かというと救い主が現れるという約束、これを覚えていてくださるという名前のになるんです。この二人は先ほども言った通り当時の宗教指導者たちに当てはまりますからどうなのかということになるんですが、彼らはその中で本当に神様を礼拝する人たちだった。だからこそ神様に用いられたということが次の節に書いてあります。6節をお読みします。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。彼らはそういう形式化した信仰を持つグループの中にいても神様の前には正しかった。そして主のすべての戒めと定めというのは、まあ、旧約聖書に出てくるいろいろな教え、律法と呼ばれるものをちゃんと守る人たちだったということなんです。では次に7節をお読みします。エリサベツは不妊の女だったので彼らには子がなく二人とももう年を取っていた。まあ今の時代でも本当に子供が欲しいという夫婦に子供が与えられないというのは大変な、問題であって、すごくいろいろなこう苦しみがあると思います。しかし当時はもっとそれがあったと思うんですね。というのはユダヤ人の中では子供が与えられて、そしたらその子供がその家の名前を継ぐというふうに書いてあります。旧約聖書の中にありますから、自分たちの名前を継ぐものが必要ということで、今私たちの時代で子供が欲しいと思っている夫婦に子供が与えられないというよりももっと深刻な悩みとしてあったんだろうと思うんです。そして、その続きを読みたいと思います。8節から10節を読みます。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入って香を焚くことになった。 彼が香を焚く間、大勢の民はみんな外で祈っていた。どんなことがあったかということを説明しますと、ザカリアは祭司の中でくじ引きを引いて、くじ引きで当たった人が神殿の香を焚く部屋に入って香を焚いていた。それをやっている最中、他の祭司たちはその部屋の前で、部屋に入らないで祈りながら待っているという、そういう儀式があったわけです。ちなみに私たちの教会で今やっている福音書を少しずつ読む運動の中で、マルコの福音書をのイエス様の十字架のところをこの過ぎた1週間やっていましたが、その中で神殿の垂れ幕が破れた、真っ二つに裂けたという箇所を読みましたが、その垂れ幕はこの香を焚いている部屋の部屋にある垂れ幕で、その垂れ幕の向こう側が至聖所、最も神聖な場所と呼ばれる場所です。ですから、その最も神聖な場所の手前の部屋で香を焚いていました。そしてそこで、起きた出来事についてなんですが、次は11節から13節をお読みします。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。皆さんだったらどうでしょうか。教会の中でお祈りしていた、そしたら突然どこからか天使が現れてあなたの横に立ったとなったらどう感じますか。これを素直にやったっていうふうに思える人っていうのは、よっぽどこう信仰がある人か、単純な人か、どっちかだと思うんですね。普通はやはりどんな状態でも、えって、これは誰、この人は一体というようなこう驚きと恐れを持つと思うんです。このザカリアも当然天使が現れた時にはまず恐れて、何が起きたんだろうと怖がりました。彼らの怖がる理由にはもうちょっと詳しい理由がありまして、それは旧約聖書の時代に祭司をしている人が自分たち その傲慢さで、ある神様に対しての礼拝の仕方で間違えてしまって、その場所で死んでしまうという箇所もあるんですね。ですから自分が何かこの神殿の中で天使に会った時に、自分がここで死んでしまうのかもしれないという恐怖ももちろんあったと思うんです。そういうわけで彼らは恐れていたら、天使はいやいや、あなたは怖がることはないんです、あなたに素晴らしいニュースがあるんですということでこのことを言ったんです。妻のエリサベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさい。この時実は18節に書いてあるんですけれども、ザカリアもエリサベツも子供のことはもう諦めていたようなんですね。もう自分たちは年を取ったし、今までの間に子供が与えられなかったしということで、もう諦めていたようです。そこに子供が与えられると言ったんです。そしてこの14節があります。14節を見てください。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。このヨハネが、バプテスマのヨハネが生まれるにあたって、そのお父さんお母さんに対して神様は、その子供があなたにとって喜びとなり楽しみとなるんだというふうに言ったんです。私はこの言葉がすごい好きなんです。というのは、本当に子供が親の喜びとなり楽しみとなるという、すごい大切なことをはっきりと教えてくれてるからなんです。そしてこれは、親が子供を喜べるということイコール、神様と私たちとの関係でもあるんです。私たちが神様の子供とされたときに、神様は私たちを喜んでいて、私たちを楽しんでいるんです。 私は自分が父親になってからの2年間ぐらいの時っていうのはもう本当にこう喜びと楽しみっていうのがすごい、あったんですね。というのは別に今もあるんですけれども、その当初っていうのは父親になったばかりの頃っていうのはあの新鮮さがあったというか、違う 今とはまた違う喜びと楽しみがあったんですけれども、今でもよく思い出すのは、朝起きるたびに、あ、今日うちの子は家にいるのかなっていうふうに思ったんですね。朝起きるたびに、あ、今日もうちの子は家にいるのかなと思ってこう見に行くと、あ、いるいるって言って、おこうすごい嬉しくて嬉しくてっていう楽しかったことを思い出します。神様は私たちを子供としたときに、きっとそのとき以上に喜びと楽しみを持って見ていたと思うんですね。私たちが何かのことでお祈りしようと思うと、お祈りしだすたびに、あ、やっとまたお祈りしだしたぞ、祈ってくれてる、祈ってくれてるって言って喜んで楽しんで見てくれていたと思うんです。しかしこの話の中ですごく大切なのは、生まれてくる人はバプテスマのヨハネなんです。バプテスマのヨハネは何をしたかというと、先ほど家を継ぐために子供が必要だという話をしましたが、バプテスマのヨハネは家を継がなかった息子なんですね。これ明らかなんです。バプテスマのヨハネは祭司にはならないで荒野に出て行って、そこで人々に悔い改めなさい、これから救い主が来るからそれに備えようというふうに出て行った人なんです。その人が喜びとなり楽しみとなるというふうに言ったんです。バプテスマのヨハネは神様の言葉を伝え続けるために時の王様に捕まえられて、最終的には殺されてしまうんです。その人があなたにとって喜びとなり楽しみとなるというふうに言ったんです。ここがすごい大事なところです。私たちはこの地上での成功とか、この地上でのいろいろなこう出来事とか価値観とか、そういうものに、そういうものだけに縛られて物事を見ていたら、きっと子供を喜んだり楽しんだりすることができないと思います。神様はこのザカリアとエリサベツに、あなたはこの子から喜びが与えられて楽しみが与えられるんだと言ったんですね。それはバプテスマのヨハネが地上での価値観での成功ではなくて、神様のもとにあっての成功を見ていたから。神様のもとにあって成功する、神様にあって用いられる存在になるから。だからそのことに関しては、他のことに関して見ると、と思うかもしれないけれども、本当に喜びとなって楽しみとなるということを言っているんです。これはきっと私たち、こう親になっている人たち、またこれから親になる人たちへのチャレンジでもあると思うんですね。私たちはこの親になった時に、地上での価値観でこういうふうにならなくてはとか、こういうふうになってほしいっていうふうに子供に対しての期待とか思いが必ずあると思います。でもその中でそれ以上に神様が喜びとなり楽しみとなるために子供を与えているということにとどまることができるのか、そして子供が神様の召しに従って歩むのを見ることによって本当に喜び楽しむことができるのか、それが一つのチャレンジになると思います。では15節をお読みしたいと思います。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、これはバプテスマのヨハネのことですね。バプテスマのヨハネはこのように特別な存在になるんだということを教えました。そして16と17をお読みします。そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、 こうして整えられた民を主のために用意するのです。こういうふうにですね、このバプテスマのヨハネの働きについて、神である主に立ち返らせるための働きをするというふうに言いました。そして17節の方では、義人の逆らう者を義人の心に立ち戻らせるという言葉を使いました。立ち返るも立ち戻るも、まあ、基本的には同じ言葉ですよね。そこに入っている意味は、実は私たちは神様に作られた存在で、神様のもとにいるはずであり、神様の似姿にある存在、似姿である存在、それが失われてしまって、罪が入り、自分たちの心がいろんな方向に進んでいってしまい、その状態から立ち返らせるためなんだ、立ち戻っていくためなんだというふうに教えました。神様はそのような存在になるためにバプテスマのヨハネを送ったんです。この17節のところにですね、興味深いことが書かれています。父たちの心を子供たちに向けさせるんだ、逆らう者を義人の心に立ち返らせるんだと言っています。私たちの今の状態はどのような状態でしょうか。そのことを本当に今日考えるべきだと思います。そして立ち返る、神様に立ち返る、自分の心が本当に戻っていく、それを意識するときとしなくてはいけないと思うんです。アドベントに入り、まさにクリスマスシーズンになりました。私がよく聞くラジオ局ではですね、クリスマスソングスというよりもホリデーソングスというふうに表現していて、そのクリスマス時期に流れる曲がたくさん出てくるんです。で、その中に時折賛美歌が入っているんです。それを聞くたびに、あ、本当に時々入っているんだなってつくづく思います。このクリスマスのシーズンになると、もう本当にこうクリスマスのお祝いというか、お祝いというのは何なんだろうと考えさせられてしまうことが多々ありますよね。皆さんの周りにもいろんなことがお祝いということであると思いますが、そこで私たちは本当に立ち返ってみましょう。イエス様が送られたんだ、神様が私のところに戻ってきなさい、あなたの心を戻しなさい、元あるべき姿に戻しなさいと言っている、そういう大切な時期なんだということをもう一度思い返してみてください。ということで、このアドベントを迎えるにあたって、今自分の心にあることを神様に向かって祈る時間を持ってください。 天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を見て喜び、そして楽しんでくださること、そのことを覚えて感謝します。神様、私たちの心があなたに立ち返り、私たちの本来あるべき姿に戻っていくことができるように、今日あなたが御霊を与え、私たちに御言葉をしっかりと与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。